とスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、今なんて言おうかと思ってちょっと忘れていましたが
、まあまた例によって収録の間が空きましたので、はい、またご無沙汰しておりますが、
はい、はい、大変ご無沙汰してしまいました。
最後いつだったんだろうね。まあもうそこら辺も、
はい、
もうしょうがないかなみたいな、はい、流れ。まあちょっといろいろとねみんなと話もさせてもらい。まあちょっと準備が整った時に収録しましょうみたいな。
はい。
まあ今までは収録日決めて定期的にやってたんですけど、ある程度準備を整えて、そのタイミングで収録しましょうっていうことになりましたので、ちょっと不定期配信という形で、
はい
はい、まあどれぐらいサイクルが戻ってくるかはちょっと不明なんですが、
はい。
まあやってますということで、はい。まあ、今日もね、お話ありますけど、スノーさんの個展もまた今年もありますので、
はい、
そこら辺のご案内もぜひさせてもらいたいと思ってますので、
はい、
定期的には配信していきますので、お付き合いいただければということで再開なんですが、はい、まあ、もう2018年も一月終わり、
はい、
2月に入ったところで、まあ、本日が、入ったところでもう半ばになるのか、2月11日の夜に撮っております。
はい。
今日、まあ、スノーさんと同じ場所で、
はい。
撮影があり、
はい。
今日長かったんですよ。
ああ、
まあ、お疲れ様です。スタートがね、なんか、会った時に話してましたが、15分ほど全体的に押してるねっていうところだったんですが、
はい。
プラス1時間。
ああ、結局そうなりましたか。
なので、1時間15分。ああ。より遅く。
はい。お疲れ様です。
まあ、撮ってると結構必死で撮ってるからあんまり感じないんですけど、終わった後がね、
はい。
足痛くて。
あそう、それ。
立ちんぼになるからね。
そうですね。
立ち仕事なので、なんかさ、足痛いとか思ったら、そっか、今日長かったもんな、みたいな。まあ、そんな感じで。いつも撮影をしてきたわけですが、まあちょっと去年ね、なかなか配信の数もできず、状況いろいろ、ネタとしてはいろんなものを貯めていたんですが、
はい。
そんな中の一つ、機材系のお話を今週はしたいなと思うんですけど、
はい。
去年、格別私はね、機材の更新っていうのはできなかったんですけど、
はい。
まあこの番組でよく言っておりました、こうなんか新しく買えるんじゃなくて、大事にメンテナンスして使い続けるような機種が欲しいとかって言ってたと思うんですよ。
はい。
で、去年はもうひたすらメンテしました。
はい。大変でした。
6D 入れて、はい、レンズの1740入れて、
はい、
70D を入れて、
はい、
クリップオンの600、
はい、
EX を入れて、
はい、
まあ、金額で言うと15万。
うわ。
弱なのかな。
はい、
な感じなんですが、まあそれをちょっとご紹介していこうかなと思うんですけど、まずね、6D。これが、4月5月ぐらいだったのかな。出しまして。
はい。
まず出すのに、出さなきゃっていう風になったのが、SD カードの認識が、
はい。
こう刺すんだけど、認識しませんとか、刺してんだけど、カードが刺さってませんみたいな、メッセージが出ることが頻発しまして、
はいはい、
これ、買ってすぐっていうか、1年経っ 使ってたないかで一回同じ状態になって出したんですよね。で、この時はまあ1年経ってなかったんで、故障で直してもらったんですけど、
はい。
それが2014年の4月だったんですよ。
はい。
で、今年じゃないか、2017年か。
去年ですね。
もう、はい、オフシーズン的な時期に、出した。でも4月ってことないか、夏か。
うん。
夏かな。4、5、6は忙しいもんね。
そうですね。
だから多分そこは通過したんだ。
ああ。
多分夏ぐらいに出したんだと思うんですけど、まあ、その前からだから、2016年後半ぐらいからもう多分そんな、ごまかし使ってた感じだったんですよね。
はい。
で、まあ、まずそれと、なんとなくね、いまいち1740との組み合わせの時に、なんかピントが、っていうか AF が遅いっていうか、なんかいまいち、あれなんかおかしいなっていう、調子悪いなっていう感じがあったので、はいはい、で、1740自体も異音がしてたんですよ。
あら。
なんか、カラカラ、なんかちっちゃいプラスチックみたいなのが、中を転がってる感じ。
いや、そりゃ怖い。
なので、これはまずいなっていうので、それもただタイミング的になった時には、ちょっと出せるタイミングじゃなかったので、これ、まあ一応予備のレンズを持ちつつ、そのまま使っちゃってた感じだったんですけど、
はい、
で、まあそこを内部の点検してもらうのと、まあ 6D と合わせた時の、チップをお願いしようと、
はい、
持ち込みました、
はいはい。
で、まずこの、さっき言ったカードの認識不良なんですけど、まあ2回目なわけですよ、私自身で。
ああ、まあそうです。
で、1回目の時はこれ、自転車のレースとかで、
はい、
雨の中とかやっぱり、使っちゃってたりもあったんで、あんまり強いこと言えないかな、みたいな。まあでも、まあ、保証だったし、みたいな、
は
い。でも、この後のやつはね、そんなに、その、ハードなところで使ってないんですよ。
はい。
ほとんどブライダルとかだったし、学校関係もあったけど、外がなかったと思うんで。
あ
そんなにないのにこう同じになっちゃったから、これってなんかあるんですかって聞いたんですよ。他でありませんって聞いたら、
あそうですか。
いや、これはあんまり例がないので、記録としてあんまり残ってないんですよね、みたいな。ええー。ただ、SD の向きを逆、裏面、
はあ、
向きを逆にして無理やり
突っ込むと。
突っ込んで、
はい、
中の、その、スイッチ類みたいなのを、
はい、
破損するケースはありますと。
そう。
で、それじゃないですかね、みたいなことを言われたんだけど、さすがにね、こんだけ使ってた
カードって。まあ、ど素人じゃないですか、
ね。いや、それはな、その最初のね、年は SD カード機が、うん初めてだったのかな、かなんかだったので、っていうのは、
うん、
最初の時に言われたら思ったかもしれないけど、でももうないなと思って、それは。
そうですね。
いや、これはないと思うんですけどねって言ったんですけど、
うん、
いや、でもあまり聞かない、例として聞かないんですよね、とか言われて、そうですか、っていう話で、
はい、
で、まあ、ただこれ交換ってなると、基板交換なんですよね。
そうですね。
なので、結構長くなるぞってという、うん、まぁ、ちょっとある程度は覚悟してたんです。
はい。
ただ、この後ですね、恐ろしいことに、一回俺、シャッターユニット交換した記憶があったんですが、変えてなかったみたいで、
あれ
一応点検しておきます。
はい。
まあ多分、はい、もしかしたらちょっとリーチになってるかもしれないけど、多分一回変えてるからまだ大丈夫だと思うんですけどね、っ って言ってみてもらったら25万ショット。
まあ、それは、6D は確かそんなに耐久ないんですよね。
10万って言われました
ね。ね、10万、うん。そうなんです。
危なぁとか思
って。いや、よく持ちましたね。
使い倒した。
ある意味。
使い倒しましたみたいな。
うん。
まあ、トラブルなくてよかったなって、ちょっと、冷や汗かけましたけど、ちょっと、ちゃんと、メンテナンス、ちゃんと意識しておかないとダメだなって、ね。一回変えたような気がしてたんですけどね、ちょなんかの、他の機種と勘違いしてたみたいで。
はい。
で、まあ、これはもう変えるしかないっていうことで、まあ、これも変え、一式で
変え
て、
はい、
お願いしたところ、まあ見積もりが、12、3万
うん。
だったんですよ。17、40の面、
ああ、両方。
合わせてね。
はい。
おそらく、その17、40も開けてみないと何ともなんですが、おそらく、うん、多分、この破損、ここいら辺の破損の、かけらが多分落ちてるんだと思いますからって言って、おそらくこの、まあ、はい、ピントとかずらすときのあの、リングの、
はい、
中に入るギアのステーとかの破損じゃないかってことで、まあ、ただそのギア自体の一式で交換になるので、だいたいこれぐらいですみたいな見積もりがあって、
はいはい、
十何万かだったんですよ。
ほ
んで、はい、まあ、プロサービスには入れてないので、
あ、
ただ、
はい、
キャノンクラブ名前忘れちゃった、正式名称忘れちゃった。
あ、
なんか、会員みたいなのになると、修理費用が安くなると。
はい。
ただ、年会費がかかります。
はいはい。
ただ、それ年会費も、自動更新じゃないから、もう今年1年で使い切りみたいな形で全然構いませんから、ぜひ入ってくださいと。
ああ、そうですか。
もうこの1回で多分元取れますみたいな。
ああ、そうか。
で、
まあ、キャノンフォトサークルですかね。
ですね。はい、それで。
はい。
4000円だったかな。
ああ。
なんか取られるんですけど、まあ、10万超えてる金額が9万ぐらいに結局。
ああ。
なってる。まあ、見積もりの段階で、はい、まあ、これぐらいになります。っていうので、はい、まあ、十何万か最初に言われたものが、まあ、十万切るぐらいでなんとか収まると思います、みたいな。
はい。
で、まあ、キャノン出された方はわかるかもしれないですけど、いくらぐらいまでだったら OK ですか、みたいな。聞かれるじゃないですか。じゃあ、まあ、10万超えるようだったら連絡ください。それが収まるんだったら、やっちゃ、修理進めてくださいっていう話で出しまして、
はいはい、
まあ、結局の、そのカード認識の基盤一式交換。で、シャッターユニット。
はい。
一式。
はい。
交換。
はい。
と、何でしたっけ。側？
ああ、ボディの外側。
外側。
はいはい。
の、加水分解してる若
干。ああ、ガーゴムとか。
出始めた感じのところを全部こう。はい、
あら、
あ、それ
まあ、そうです。結構な。はい。
モードダイヤル。
ええ。
の、薄っぺらい、要は、
はい、
今、どこのモードだよって印
刷されてる。またなくしたんです。
そう。なんか、それで、また、取れてて、で、それを、こう、ペタって貼ってくださいっていう話をしたんですよ。1000円、2000円ぐらいでつくだろうなと思って。
はい。
で、そしたら結局そこで変えると上全部変わるんですって。
ああ、そういう部品の構成なんですね。
らしいです。
ああ、
ほぼ液晶ディスプレイ以外はほぼ外装も全部変わるみたいな。
はい、
そんな感じで、変わってきました。で、1740に関しては、やっぱりその優勢ギアだったかな。
はい。
ピントと、
はい、
ズームのリングの中のギアの一部の欠け。
はい。
で、その落ちてたと。 ということで、まあ、ギア一式交換と内部清掃と、はいはい、で、まあ、できるだけレンズ、綺麗にしてくださいっていう話もして、なんかだいぶ綺麗になりますね、あれ、レンズ。
だからね、はい、
中が。で、まあ、内部清掃もしてもらって、6D とのテストに関しては問題なしって言われちゃって、で、6D にセットした状態で、一式テストしましたけど、はい、大丈夫でしたみたいな感じだったので、
うん、
まあ今使ってて、確かに、
ああ
不具合、うんって首をかしげるようなことはなくなったので、
あ、そうです。
まあ、なんか直してくれてるのか、まあもともと僕の勘違いだったのかよくわかんないですけど、まあキャノンとしては何も問題はなかったという回答で、はい、何もしていないと。ただテストはしてくれてる。
ああ
それもなんかテストも、その、メニューがあって、レンズのテスト、点検みたいな、
はい。
のメニューの中で収まってますみたいなことで。
はい、はい。
なので、うん、内部清掃とその、ギアの交換。
はい、はい。
ということで、まあ、合わす、6D と合わせて、まあ、9万、ちょっとだったかな。
はい。
の金額。
ああ。
しました。なので、もう 6D は使い倒すしかないな、っていう。
ああ、まあそうですね。
どんだけお金をかけたら、みたいな、感じで言ってたところ、はい、次。
はい。
これが、ちょっと前ですね。2017年の後半。
はい。
後半に、70D も出しとこうと。
はい。はい。
で、これはね、もともとアクセサリー集ちょっとやっちゃってたんですよ。ちゃんと使えてなくて。で、これを直すのがまずあれ、メインだったのと、カード認識はこっちもあったんですよ。
ああ。70も SD カードですもんね。
です。
はい。
で、これは多分初かな。で、やっぱり、シャッターユニット見てくださいっていうのが、はい。こっちも10万超えていて。
あら、はい。
10万5千かな。
ああ。
まあ、変えた方がいいですよねっていう、うん、まあそうですよねっていう話で、これも見積もりの段階で、結構な値段になっていき、
はい。
これもね、でもアクセサリー集と、まあカードがね、基盤だっていうのは分かってたから、
ねえ。
まあ、ただでも、基盤買いでも2万だか3万なんですよね、確か。
ええー。で、そうですね、基盤だけなら。
アクセサリー集が、みたいなのがあって、まあ、3万、まあ、4万までいかないよな、みたいな、イメージだったのと、発光管。
はい。
600クリップオンの。はい。これは前に出したことがあって、1万から2万の間だった記憶があったんですよ。
はい。
で、まあこれは、突然やってくると困るので。
まあそうですね。突然やってきますけどね。
なので、これも、ちょっ と、いつ来るとかわかん、予兆がなく、ないじゃないですか。
ああ。
スノーさんが言ってた色温度でみたいな話もあったけど。
はい。
なくない？
ね、なんか、キャノン、プロサービスで見てもらうときに、
はい、
こう、なんていうのかな、一番、ズームの超最高角にする、してみ、見ると、うん、発光管とレンズの部分が一番前に出てくるんですよね。で、表面の、こう、フレンネルレンズみたいなギザギザしてるところ、透かしてみると、うん発光管が、なんていうんですか、正常な状態だと透明に見えるんですけど、
はいはいはい、
なんか怪しくなってるっていうか、なんかもう、ダメになってると白っぽくなってる。っていうのを、はい、一回こう、修理に出した時に、あ、これダメですねって、何がわかるんですかとか聞いたら、いや、ここがこんなちょっと白いでしょみたいな。多分それですよ、とかいう話があって、それでチェックするようにはしてるんですけど。
あ、そう。
うん、
まあちょっと、これは過去2回 580の時に2回交換したのかな。
はい。
で、ちょっと予兆がなくっていう、結局その、ダメになる時の経験値が積めなかったので、う
ん。はい。
で、まあ、何人かの方と話してたら、もう、それ、学校とかブライダルやってたら、年間、
まあでき
うん、もう年1ぐらいで、まあ、何でもなくても変えちゃった方がいいと思うよっていう話を進められ、
まあ、はい、
ちょっとわかんないから怖いので、これは変えとこうと。
はい。
で、まあ、それほど思った額じゃなかったなっていうのもあって、まあ、それだったらやっぱりね、仕事で使ってるものだし変えなきゃっていうので変えました。
はい。
で、行って、まあ、4万、5万、ぐらいな感じのつもりだったのが、このシャッターユニット考えてなかったシャッターユニットが引っかかり、で、この 6D の時の9万を思い出しまして、うわ、これ、うわ、って9万払うんだったら 70D、まあ、600の発光感のあれもありますけど、10万ぐらいになってくると、70D を直すかって微妙な差分になってくるじゃないですか。
そうですね。
いや、これ、参ったなぁと思って、見積もりを出してもらったら、まあ、その、前に入りました会員価格っていうのもあるし、
はい、
6D と比べて70のシャッターユニット安いんですよね。
ああ、
フルサイズと APS の差なんだと思うんですけど、はい、まあ、発光管ユニット、多分1740の修理代と、まあ、この発光管同じぐらいだと思うんですけど、
はい。
まあ、70D やった時に、その時の修理代が6万弱。
はい。まあ、
2、3万多分シャッターユニット安いんですよ。
ああ、あ、そんなに安いんだ。
うん。
あ、まあ、でも、まあ、大きさが違うから、違うっちゃ違うんだけど。
でも、なんとなくね、そこまで、あんまり、こんなに値段違うと思わないから、うん、
はい。
いやーって頭抱えてたらそんな金額が出てきて、いや、そんな、前出し、6D やった時こんなぐらいだったんだけどっていう話したら、
まあ、
やっぱフルサイズと APS なんで、やっぱ値段が違いますよとかいう話。
ああ。
じゃあもう、お願いしますって言って結局全部、
ああ、なるほど。
やってもらい、70もなんか、
はい。
ほぼほぼ新品みたいな状態に、
はい。
なり、600も、発光管変えたのでしばらくは心配なく使えるかなっていう状況で、はい、まあ2017年を終えまして、
はい。
まあ今年は使っていっぱい稼がなきゃと思って、まあ今回2回目ブライダル行ってきたわけですが、今日行ったのはさ、まあ、ちょっとイレギュラーな広い会場だったんですよ。
ああ。
で、
なんていうの、いわゆるでっかい会議室っていうか、なんて言ったらいいか。ただただでっかいやつですね。
そう。まあ人数も多かったんですけど。の会場の時は、まあ長玉使えるんだったら使ってくださいみたいなの前に言われたことがあったので。
あ、そうだった。はい。
持ってたんですよ。70-200つけて。
あ、通りでなんかいっぱい体にカメラがくっついてるんです
よ。そう。3台ぶら下げてたんですけど、
はい、
まあいつも3台は3台。
70-200 は、ショルダーバッグに入れて。
前半は使わないじゃないですか。
ああ、そうですね。
だから、だったら2400をつけといた方がいいかな、みたいな、あれで、はい、まあレンズだけバッグに入れて使ってたんですけど。うん、
はい。
で、まあ、その広い会場入った時に、まあ、2405を潰し、70-200に変え、
はい、
使ったんですけど、なんか70-200がおかしい。
嘘。マジで。
なんか
AF、ありゃ
AF の、
ええ、
なんか合わない時
が、ああ、ありゃ
マニュアルで、こう、AF のモードの状態で、
はい、はい、
ピントズ
ーム、ええ、
ピントか。ピントリングを回して、おおよそ合わせて、
はい、
で、もう一度、半押しすると、そこで、
ああ、
合わせてくれるみたいな。
ああ、 まあちょっと暗いですけどね、あそこ。
単純に暗いからなのかな、明るいとこだったら使えるのかな。
いや、それはちょっとテストしてみないと。あの、カメラは、
ね、70D。
あ、70D。あ、そうですか。
ちょっと
僕もそれに近い症状は、こないだあって。
本当
修理出したりしたんですけど。
それ、
はい。
何で？
あ、いや、70D マックス。
あ、レンズは？
レンズ70-200です。はい。いや、何使ってもなんか変だったんで。あ、でも70-200が一番変だったのかな。結局それはね、カメラの AF センサーにゴミがついていたようですっていう、そういう。
あ、レンズじゃないんだ。
レンズじゃなくてね。いや、一応、あ、そう。レンズを別なカメラにつけて、
うん、
古い方の 7D につけてやると全然平気だったんで。
ああ、そうか。そのテストすればいいのか。
うん、そうそう。それはテストですぐわかると思います。
うんうん、まあ、ちょっとね、今日うまくやって、うわ、
はい、
なんかやばいかわ、みたいな。また入院か、みたいなね。
いやー、レンズだとちょっと痛いです。
痛いですね。ちょっとね。でも確かに70-200ここのとこ使いっぱなしでメンテ出してなかったな。1740と2400はちょっと前に出してるんですよ。
はい。
で、1740出せてないなぁと思って、まぁ、今回出したので、で70-200が出して、そういや出してねえや。っていうところで、まだ入院させなきゃいけないのがあったか、みたいなね、感じでございました。
はーい。
まぁ、そんな2017年なんですが、まぁ、ちょっと2018年も若干怪しい感じがありますが。
はい。
スノーさんは、去年ってどんな機会
は？いや、まあ、ハンスケさんの話と被るんですけど、
はい、
6D のメイン基板は僕もやりました、その故障を起こして。
やっぱりそうでしょ？
うん。ハンスケさんも言ってたけど、
うん、
使い始めてしばらくしたらなんかおかしかったことがあるって言ってたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
それ僕も確か同じことをこの番組でも言ってたと思うんですけど、何回かこう、これやろうって言ってこう差し直すと、治るんです、
うんうん、あ、そうそう。
で、しばらくそれで治ってて、ね、
うん、
で、一応それをやっぱり心配だからキャノンに一回持ってったんですけど、
はいはい、
いや、多分大丈夫ですって言われて帰ってきたんですよ、
ね、
この場合は。で、その後、去年やっぱり全然もうダメになっちゃって、
うん、
その時も 7D Mark II 買ってたんで、
うん、
その、最初はカードがダメかと思って、
うんうん、
で、カードをこう入れ替えてみても、その 7D では大丈夫。
うんうんうん、
6D では全然なんか不安定っていうのが分かったから、これ全然ダメですって言って持ってたら、うん、メイン基板を、まあ結局メイン基板交換で帰ってきました。はい。だから、
優勝だったの、
あ、もう優勝ですね。はい。うん。あ、まあ、プロサービスだったんで若干安かったとはいえ結構、な金額にはな
りますね。だよね。やっぱり、そうなんだよな、
うん、そう、それがちょっと、なんか、一緒なのかっていうか
、
まあ、なんて言ったらいいんだろう。やっぱり、フラッグシップキーとはちょっと違うから、
まあ
やっぱりなんとなく弱いところがあるんだろうなっていう気はしますよね。
で、まあちょっと今さらっと話が出てましたが、
マーク2。マーク2ですね。これもね、いや、なんて言ったらいいんでしょう。なんかこう安いものを見つけてきて買ったのはいいんですけれども、うん、全入次第ではないんですが、
まず、
7D Mark II ね、
うん。
安かったんで、思わずレンズキットのやつに手を出したんですけれども、
うん、
すごい安いなぁと思って。そしたら、
うん、
まず届いたその日にですね、
うん、
届いた日その日っていうか、買ってきて、電池入れて、スイッチ入れたら、センサークリーニングユニットが動きませんってエラーです
ね。いや、それショックだね。
で、そのましで、お店に行ってすみません、こういう状態なんですけど、って言ったら、ああ、ごめんなさい、初期不良なんですぐ交換しますって言って。で、まあ、そのお店、電気屋さんで買ったんですけどね。
だからそのお店、
電気屋さん、いわゆる量販電気屋さんって
買
った。で、ちょっと他のお店に当たってみますって言って、まあ、次の日だったか、次の日だったかに、
うん、
あの、すぐ、こう、そっくり変えてくれたんです、ね。
うんうんうんうん、
で、その後ですね、うん、喜んで使ってみたら、うん、その、70-200を使った時に、うん、AF のモードが、シングルショットなんですけれども、
うんうん、
どう考えても、なんていうの、AF 速度は遅いし、
うん、
あとちょっとコントラストの低いものだと全然合わない、
っ
ていう状況が、こう、もうはっきり、古い 7D と比べると、もう、はっきり 古い方が、ちゃんとピントも合うし、スピードも速いしっていう状況になって、うんうんうん、なんだこりゃっていう感じだったんで、うんうん、まあそれでね、もう一回、今度はプロサービス持ってって、こういう状況なんですっていう話をしたら、うんうん、あ、多分、AF センサー汚れてんでしょうみたいな感じで言われて、でも買ったばっかりなのに。
ああ、まあそうだよね。
そうそう、うん。買ってね、あれ、まあ買って1週間というか最初の撮影の時でもうすでに変だったから、
うん、
どういうことなんだみたいな話なんですけれど、まあ要するに安いものを買わない方がいいんだろうなっていうことだったんですけど、まあそれは清掃してもらって、
うん、
普通になって、まあ今は、まあ調子よく動いて、
うん、どうなんですか、その 7D Mark II ってちょっとだいぶ経つよね、
はい、まあそうですね、結構
経つ、もう
2年目ぐらい、
え
2年目ぐらいじゃない、もう3年は経ってる、
え、なんかね、はい、出た当初出て半年とかした時に学校関係で一緒にやってた人と話をしてたら、周りが結構買ったらしいんですよ。もう出てすぐぐらいに、はい。で、ことごとくみんな、その、初代のセブン使ってたりとかしてた人たちも飛びついたんだけど、ダメだこりゃ。ってみんなサジを投げて、その結構買ってすぐ売っちゃったみたいな話も聞いたんですよね。それが、
そうですね。
そんなに、ひどいのかなちょっとどうなんだろうとか思って、気にはなる機種
が。ああ、はい。高感度は確かに交換、綺麗になったと思いますし、
うんうん、
画像的に。
うん。
で、あと、まあ、あれも早くなんですよ。連写もすごい早い。から、
うんうんうん、
もう、なんか山のように撮れるんですけれども、うん、AF の精度はどうなんでしょうって、なんかすごく細かいところまで、こう、設定があって、
うん、
なんか、本当コマーシャルがすごい派手でしたけれども、
うん、
いろんな、動くものに対していいですよ、みたいなことを書いてあるんですが、
うん
うんうん、今のところちょっとね、まだ、スポーツとか撮ってないんで、
うんうん、
なんとも言えないんですけれども、うん、なんか、だって、セブンディーの古い方の方が、その辺、ちょっと使いやすいかなっていう気はしなくもないですね。操作性、いろいろボタンが増えたりしたこともあって、
うんうんうん、マーク2になって増えた。
マーク2に増えたんですけれども、うんうん、増えたボタンについてなんか、今一つ使いにくいっていうか、
うんうん
うん、使ってないというか、あと一番なんか困るのが、うん、あれですね、再生の時に、拡大するボタンが、
うんうん、
左側に ズームボタンが、新たにできて、
うん、
ズームって虫眼鏡ボタンですね。左の下の方にあるんですよ。なんかね、7D の良かったのは、ほら、右上の、なんて言うんでしょう。うんうん、あれ、何のボタンだっけ右上の、右上っていうか、右手の親指で触る、うんうん、
自分に向ける方向のボタンだよね。
あ、そうですね、そうですね。うんうん、ワンプッシュで拡大と縮小を、それぞれできたんですけど、今のは両手使うことになるんですよ。か、ちょっと割り当てをすれば、セットボタンって言って、マルチファンクションというかね、サブ電子ダイヤルの真ん中のボタンに拡大を、 割り当てることはできるんですけど、うんうんうん、あの、そういう割り当てしても、それは一番最後に取ったやつだけ拡大してくれるだけで、それをね、次、前の、それより前のコマどうだったかなって言って戻そうとしてもできないんですよね。
あ、そうなんだ。
ええ。あと拡大率は、あの、メイン電子ダイヤルで動かすんで、めちゃめちゃ不便なんですよ。
なんか、あれだね。
なんでこんなわけのわかんないことになっちゃってんだろうっていう。
6D とかだと、親指で虫眼鏡を押せて、そうそう、右人差し指のサブダイヤルっていうのあれ、
うん、メインダイヤルかな。どっちか。メインダイヤルで動く、あの、拡大できる、あの、拡大率を調節できた。
メインダイヤルって自分に向いてる方、
あ、シャッターボタンの。
あ、シャッターの方。あれがメインなのか。
はい、あ、そうです。
あれがメインダイヤルなの
か。はい。後ろのでっかい方がサイボダイヤルです。
あ、そう
か。はい。
あの、まあ、親指と人差し指で、まあ、右手でできる。
そうなんですよ。まだそっちの方がまだいい。
うん、でも、まだっていうのは、その、虫眼鏡を押さないと、始まらないっていうのは、ちょっと、不便だなっていう。
まあ、そうですね。あの、ニコンはそう、確か虫眼鏡があってっていう、そういう形だったと思うんですけど、あの、なんでか知らないけど、そういう感じになっちゃって、両手使うっていう。
へ
ぇー。うん、めんどくさーいとか。
左手で押してっていうのはちょっと嫌だね。
そうなんですよね。うん。なんかすごい面倒くさいので、うん、毎回うんざりさせられる。
6D のもめんどくさいけど、
うん、
それは左手になるとさらにめんどくさいって
感じ。はい。あと、やっぱりダブルスロットルはすごくいいっていうか安心感あるし、まあ、使い方によるんですけど、うん、まあ僕は重宝しては。
まあそうでしょうね。ダブルスロットはいいなぁと思う。うん、
はい。
CF と SD のダブル？
そうですね、そうですね。はい。
なんです。今まで使った中で言うと、1D のマーク3がそのまんま、そのパターンだったので、
はい、はいはい。
ダブルスロットはやっぱ、
うん、安心感もあるもんね。まあ、いろいろね、使える、うん、あの、モードがあるので、
うん、
あの、いろんなモードで使えるんですけれども。
ロ
ー、
と JPEG を別のメディアに入れるとか、はい、同じものを両方に入れるとか、はい、なんかいろいろ変えられるもん
ね。はい。ただね、あとは、電池の持ちが、
うん、
あの、前の 7D よりさらに悪くなって、
早いんだ。
早いですね。今日の撮影、サブとしてしか使ってないんですけど、
うんうん、
新品の、そのついてきた電池で、
うんうん、
あの、こう、劣化はほとんどしてない、うんうん、まだ半年も使ってないから、うんうん、あの、それで、ほぼ、フルから終わったら、うん、あれ何カット ?500、600カットかな、
うん、
あの、コマ数、500、600コマだと思うんですけど、
うん、
終わったらもう 8% とか。
ちょっと驚く。8%?
ええ。
ああ、それすごいね。
うん。まあ、ダブルスロット使ってるせいもあるのかもしれない。
そうか、そうか。まあ、それは大きいかもね。
うん。うん、まあ、あと、その、ファインダー内照明とかいろいろ、あるんですけれども。
ファインダー内照
明、あれ、液晶の、ファインダーなんですよね。で、AF の、こう、
うん、
スーパーインポーズとか、うん、あと、なんだっけ、方眼とか、そこら辺もピカピカ光るんですけれども。うんうん、
へぇ
そう、それがね、まあちょっと光りすぎてわけわかんなくなったりするっていう。明るすぎてね、
うん、
暗いところで使うと画面全部が真っ赤になっちゃってなんだかよくわかんないとかね。
そんな感じなんだ。
うん。ちょっとこれ調節っていうかなんかもうちょっと考えてほしかったな。最初なんかちょっと焦りますね。あまりにも。
俺覗いたことないかな。テッドで覗いたことあるような気がするんだけど。
で、それ、自動で、暗さによっては光ったり光らなかったりするとか、常に光るとか、モードが3パターンぐらいある。あと、まだ使ってないんですけど、フリッカーレスという、
そうだそう
だ。あるんですけど。ね。
ちょっとそれが気になりますね。
そうですね、フリッカー、 フリッカーレスにするしないは別にして、今フリッカーしてますっていうのは表示が出ます。
あ、出るの？
出る。うん。今フリッカーする電源、光源ですっていうのが出ます。
すごい。
ファインダーの表示はなんか液晶でいろいろ出てくるので、うん、なんだっけ。水準器。
うんうんうん。
もう、水平垂直を、もうファインダーの中にこう。う
ん、ああ、それいいな。
見える。しかも。ええ。だから、こう特に縦構図とかでは結構、重宝しています。
6D もあるにはあるんですよね。
ああ、ありますけど、あれ確か横構図の時の水平しか出ないんです
よ。ああ、そう。横構図、横方向っていうか、横位置で持った時の水平だけなんだけど、
はい、
しかも補正のプラスマイナスの、度合いのやつのドットが、まあ、水準器として機能する。
はい、
しかもなんかボタンを押さないとそれが、押してる間だけ機能するみたいな。ちょっと使いづらいなっていう。
ああ、そうですね。
うん、それがファインダーの中で出てくれるんだったらいいな。
ああ、まあそこら辺はいいんですけど、多分そういうので電気をいっぱい食ってるんだと思うんですよ。だから、なんかもうちょっとハードに使うときは、縦位置グリップじゃない、バッテリーグリップ、まあ、欲しくなるんじゃないかなっていう。
500ぐらいで、ほぼほぼ使い切っちゃうってことでしょう。
そうですね。ちょっと恐ろしい話。ね、
なんか、古い話だけど、30D 使い、ね、
はい、
7D 使い、
はい、
で、70で、まあ、その、2桁 D で言う。そんな感じで、はい、APS-C か。
はい。
で言うと、そういう感じで使ってきたときに、70になったときに、すごい電池が持つようになった気がしたんですよ。
ああ、なるほど。
うん。なんか、うわ、全然減らないじゃん、これ、みたいな。
ええー。
だって。
あ、もう 60D のときから減らなかったと思います。
ああ、うん。なんか、もちろん、ぎゅっと、まあ、バッテリーが良くなったのかね。
あ、まあ、それもあるかもしれないけど、
なんかね、
あまし無理してないのかなって気がしますね。
なんかね、だって1000ぐらい取れるでしょ、1000カット。
うん、そう。
なんか、6、だって今日の、あれ、俺、何カットだったっけ ?6D とか、1000何カ
ット。うん、取りますよね。
多分、減ってない、そんなには減ってないと思うんですよ。
6D は特にやっぱり、電池の持ちはいいような気はします。
うん、7DMAX ってそんななんだ。まあ、でもなんかその、話を聞いてるとダブルスロットとか、
はい、
その液晶のやつとか、なんか、電気食いそうな要因はいっぱいありますね。
まあそうですね。うん。
な
まあ、操作性がもうちょっとなんとかしてほしかったっていうのは、あります。
まあでも、まあそんなに放り出して、もう売っちまえみたいなほど。
ああ、はい。まあ、そう、まあ、そうですね。うん、まあその人によって、まあね、欲しいところはっていうか、その我慢できるところとか我慢できないところとか
あるんでしょうけど
ね。あると思うけど。
まあじゃあそんなに、ベラボーに悪いっていうわけでもない
って
こと
ですか。ああ、そうですね。まあもしかしたらね、液晶の発色の具合があまし良くなくて気に入らないっていうのがあるかもしれない。
液晶っていうのは
モニター。はい。
はいはいはい。
うん、あれ結局複数台使ってると、
うん、
統一してくれないと困るんですけど、統一した、まあ、してくれたことがないですよ。全部バラバラ。他のメーカー知らないけど、キャノンってなんでこう、毎回毎回液晶のこう色合いが違ってくるんでしょうみたいな感じがしないでもない。まあ、まあいろいろ変わってるからしょうがないのかもしれないけど。
まあ、じゃあ、新しく更新したのはその 7DMAX。
はい。
体液はあるんですか？
体液は、まあ、 そう、40D はだいぶ前なんですけど、もう2年以上前なんですけど、うん、退役しまして、
うん、
というか、直せば直せたんですけど、直すの諦めて、
うん、
うん、まあ1万5000円ぐらいですよって言われたんですけど、うん、まあまあ、もういいかっていう感じで、うん、はい。
今あるのって何があるの？
あ、だから今その 6D、7D、7D Mark II が3台。でも3台で合わせています。
5D ってもうやめちゃったんでしょ？
あ、それは、はい。初代 5D は 6D を買った時に。
あ、6D か。あ、
はい。はい。
なるほどね。
なんせセンサーに傷が入ってましたから
。あ、そうか、そう、入ってました。
はい。はい。
まあ、じゃあ、7D Mark II が参入って、新規、
うん、はい、新規
追加という感じですかね。はい、そう、私はね、新しいボディレンズ、ストロボも含めてないんですけど、はい、細かいところで言うと、ストラップをなんか2017年はいろいろ、使いました。はい、
そうなんです。
切れる問題あるじゃないですか。
はいはいはい。
この2桁 D、まあ 6D もそうか。
6D もそうだし、7D Mark II も同じでした。まあ、あれ絶対変えるつもりないんでしょうね。
ね。まあ、ボディのストラップをつける金具の穴。
はい。
が、まあ、エッジが効いているので、使っているとストラップが切れるっていう、
ね、
このキャノンの。
はい、
まあ。他のどうなんでしょうね。まあ、ちょっとわかんないですけど。
キャノン。まあ、いや、ニコンとかもうちょっと丸みはあったと思うんですけどね。こう安い、安いっていうか、なんていうし、フラッグシップじゃないモデルでもね。
で、まあ、実際、こう、切れかけ、その、スノーさんから聞いて見てみたら実際切れかけてたり。それを、まあ、いつか買いようなんて言いながら、6D のやつをですね、そのまま使ってたら切れまして。
いや、もう怖いですね。
で、まあ、そこからなんか、で、はい、結構安物ではあったんですけど、要は、金属のオーリングっていうの？
はい。
キーホルダーなんかに使う。
ああ。
ちょっと、隙間を開けて、こう、ねじねじってして、要は、輪っかの状態になるやつを、
はい、
まあ、カメラの本体のストラップをつける穴に一回つけて、
ああ、はい。
そのリングを返して、で、まあ、ストラップのあれがつくっていうタイプのやつ、
はい、
を買ったら、なんか、素材自体も良かったのか、すごいなんか首が楽だったんですよね。クッション性があって、
はいはい、あ、それはいいですね。
かつちょっと伸びるゴムっぽいっていうのかな。
はい。
で、あ、これはいいやって思って、それを使っていって、じゃあ他のやつも変えてみようと思って、変えた時に、ピークデザインのストラップをもらったんですよ。
はい。
で、それを使ったり、それはね、長さを、本体との、普通、ストラップの長さ変えようとした時って、その付け根のあたりの、なんて言うんでしょう。
はい。
ボディにつけて戻ってきたやつを、一回こう、引っ掛けるやつを、長さをビュッと調整する、はい。ちょっと長さを調整するのって手間かかるじゃないですか。
はい。
それが、ワンレバーっていうのかな。途中にレバーがあって、それでこう、はい、長さを簡単に変えられるっていう、ストラップをちょっと使ったのと、
はい、
また別の、ブラックラピットでしたっけ？
はい。はい、はい。
あれ系のパチモノ、安いやつ。
パチモノ、はい。
を買ってちょっと使った。で見たりとか、ちょっともうちょっと使ってそこら辺の二つはまたご紹介しようかなと思ってるんですけど、はい、なんか立て続けに2017年はストラップをいろいろ使って試してますので、うん、これ改めてご紹介したいなと、はい、なんか細かいところに何かあります？
はい。そうですね。いや、あんまりないかな。そう、レンズ沼じゃないんですけれども、まあ、あれを、カールツアイスの 50mm レンズ、あるんです、
うん。
コンタクスツアイス、コンタクスカメラについてた、それにレンズマウントアダプターを使って、
うん、
EF マウントにして、
うん、
それでちょっと撮ってますけど、なんかすごい気持ち良いっていうか、うまく撮れるとすごい気持ちいいんですけど、全然ピント合わないんですよ。
へぇ
まあ、ピント合わないっていうか、要するに、ファインダーが、キャノンの、まあ、僕が使ってるやつだと、うん、やっぱり AF で、使うファインダーになってて、
うんうんうん、
見やすいんだけど、ピントの山はあんまし、まあ、わかんないんですよね。はっきり言って。なんで、なんて言ったらいいでしょう。もう、ライブビューで合わせるか、ライブビューで拡大して合わせるか、
うん、
目測というか、歩いて、
こう、
距離を測って3メートルとか、5歩歩いたら 2.5 メートルとか、そんな感じで、レンズについている、距離計で、距離の、刻みで、数字で合わせた方が、正確に合うみたいな。ただそれ、まあ仕事ではほとんど使ってないんですけど、
うんうん、
それで、それで会った時、こうピントが、その目標のとこ、目指したところに会った時の、
うんうん、
なんですよ、切れ味とかが素晴らしくて、
へ
なんかちょっと、それにずっとハマっているんですけど、はい。なんか、だから、一回の撮影すごい時間かかるんですけどね。だから、ほぼ、なんか、生物というか、
うん、
動かないものしか使ったことない。
まあそうだよね。せっかく測ったのに移動されちゃ困っちゃう。
はい、そう、ねうん。で、まあ、もうちょっとでちょっとコンタクスレンズ沼にはまりそうになったんですけど、幸いお金がないもんですから。はまらずに済んでますけど。
どんぐらいするのね。
いや、今安いですよね。ああいうコンタクトのレンズでも。昔は、っていうか、まあ昔から高かったんですけど、
うんうん、
まあそれでも次欲しいなぁといつも思ってる85ミリぐらいの、85ミリだったら、うん、まあ中望遠っていうか、ポートレートレンズと言われてるやつの、うん、F 値の、まあ、明るいやつはすごい高いんですけど、うんF 値の暗いやつっていうか 2.8 とか、1.8 だったな、うん。そのくらいの、ちょっと暗いやつだと、うん、まあ3万円から4万円ぐらいで、
うん、
まあ AB ランクぐらいのやつですかね、は売ってるんですが、
うん、
うん。昔はそのレンズでも多分、もう10万円近くしてたんですよね。うん、コンタクスはとにかくレンズ高いですから。うん、そんな感じです。あね、うん、ええー。
まあ、でもなんかそういうので楽しむっていうのがありかもしれない。
うん、そうですね。いや、まあ本当レンズ沼にハマってる方は何を今更って感じかもしれないけど、多分、そういう、こう、ゆっくり撮るって言いますかね。
うん、うん、
うん。それが非常に楽しい。
うん、
撮った感じがするんですよ。
ああ、はい、はい。
はい。
なんかそういう撮り方ってなんか、人できなくなってたりするよね。
うん、まあそうですね。なんせ、バタバタしてる。まあ仕事の現場では大体バタバタしてる、
うん。で、それがまあ自分の好きなものってなると、意外と、最近撮ってねえな、全然、みたいな。
ああ。
そんなになっちゃうときある、ね。まあそういうなんか、楽しみを人、うん
うん、
まあそういう意味でいくと、18年、まあ今年、なんかこんなものを、
はい。
使いてえな。
ああ、はい、そうですね。まあちょっと風車撮影の件で、うん、やっぱ、もう超広角がやっぱり欲しいよねっていうのはちょっとあるんですけど、まあほん対角線魚眼ぐらいのやつが、
あはいはい、
まああると、こう、まあ、描写の幅が広がるっていう、
うん。
で、その逆にもっとなんか300ミリとか400ミリとかも欲しいよねっていう、うんうん、 まあ、ある意味、なんて言ったらいいでしょう、宿命かもしれないんですけれども、うん、こう、いろいろ変化をつけるためには、やっぱり、その、レンズの、
うんうんうん、
価格とかの、
うん、
こう、幅がないと、
うんうん、
ちょっとかなっていうのは、ちょっとあります。
うん。バリエーション出すために。
ええ、そうですね。でも逆にその50ミリを使って面白かったんで、
うんうんうん、
なんか50ミリ一本絞りでこう挑戦してみたいなという、こう、
はいはいはい、
野望もあるんですけど、うんうんうん、なんか、ほんと、ドンキホーテみたいに吹き飛ばされそうな気がしないでもないです。はい。
まあ、両極端な感じ。
そうですね。ちょっとどっちもやってみたいんですけど、まあ、とりあえずできることからやろう。
うん
と思いますが、うん。でも超広角の方がやっぱりちょっと欲しいかな。
そんな感じなんだ。
高いんですよね、超広角。
そうですね。1740の上行くと、まあ、はい、その1630何本でしたっけ、なんか、2.8 の新しいやつが出てるじゃないですか。はい、それがまあ一段高くて、そこからさらに広角側になるとドーンと上がりますよね。
はい、そうなんですね。うん、まあなんか、まあ買わないにしても撮影の時だけ、こう、レンタルしてとか、
うんうんうん
う
ん、
っていうことを考えた方がいいのだろうかと、
うんうん
うん。
まあそのレンタルでっていうのもありかもしれないですよね。
うん、まあそうですね。
うん、
それはあります。
超広角になるとなんか普段の撮影ではなかなか、どうなんだろう。1740も最初持て余したんだけど、
はい。
何年か前から。ブライダルやってからかな。
うん。
なんとなく、その、使いどころみたいなのが、分かってきたらちょっと面白くなってきたんですけど、
は
い、さらに広角ってなると、ちょっと持て余しそうな気がするんですけどね。うん、
まあそうですね。風景も、ちょっとまあ、難しいっちゃ難しいんですけど、
うん、
ね、なんでも、こう、対角魚眼で撮ってしまって、なんかその歪みが面白くてそればっかり撮ってるっていう、
うんうんうん、
よくある、いや、よくありがちな、
うんうんうん
ね、話があるんですけど。まあ、
そういったのがスパイス的にうまく使えるといいんですけどね、うん、そればっかりになっちゃうと
う。そうなんです、
ね、で。そうなってくると、なんかそのスパイス的に使うには、ちょっと投資としてでかい。
うん。
ちょっと躊躇しちゃう。はい、まあ、そこを躊躇しちゃうからダメなんだろうなって気もしますけどね。
まあ、
そこ行っちゃうなきゃいけないのかもしれないですけど。
うん。
なるほどね。私はね、フルサイズがやっぱりもう一台欲しいんですよね。今一台しかないので。
ああ。いや、まあ、それは僕も一緒ですけど。まあ、まあ、確かに、マーク 6D のマーク2も出たし。
うん。マーク2が。
うん、あとは 5D も。
今、ね、マーク 4?
そうですね。
これがさ、この間たまたま散歩カメラのそばを通って、久々に中古のあれを並んでるのを見たんですよ。
はい。
パープ D のマーク2だとすごい安いのね。
ああ、はいはい。
買えるじゃないですか。
はいはい、だいぶ前
ですね。まあそう。なんかマーク3のイメージがあったんだけど、今よく考えたらマーク4なんだよね。
はい、そうなんです。
マーク2ってどうだったっけ？でも今使うのは無理がある感じなの。
どうかな
ぁ。例えば。
40D より古いんだっけ新しいんだっけ
ちょっとそこら辺がね。
はい。
前後関係。まあ、理想としたら、まあ、6D のマーク
2
を、まあ、追加でっていうのがあるんですけど、まあ、それがちょっと厳しいとなったら、6Dの新品、
はい、
まだ安くで買えたりするじゃないですか、
う
ん、
まあそうですね。
でそれでもダメなら今度 6D の中古、
はい、
で今の 6D マーク2みたいなとこまで下がっていくと、
はい、
どうなんだろうと思って。
ああ
6D と 5D マーク2って
どれ、あ、
全然 6D の、
ね、いや、まあ、年代がですね、発売2008年11月なんで、まあ2009年に近いとしても、まあ10年近い前 10年近く前。
っていうか、
カメラ。
10年前のカメラか。
はい。はい、なんですよね。うん、まあ、あと、画素数的には2100万画素あるんで、
うん、
まあ、6D とほぼ同じって思う。ほぼ同じ。でもデジックがだいぶ違うからね、その映像エンジンが。
あ、まあ、6D はなんだっけ、
なんだっけ、はい。すいません。ワーク2の時の映像エンジンは、なんだっけな。すいません。ちょっと今、ちょっとざっと見てるんだけど。
セブン。待
ってこい。はい。
マーク2がデジックセブン。
あ、セブン。は
い。これ6D だとどうなんだろうね。6D が5。5プラスになってるけど、プラスってなんだろ
う。なんでしょう。
そうか、これ、あ、あった。5D マーク2。6D。画素数的には2110万で、6D が2020万だから、
はい、
画素数的には 5D マーク2の方が。
まあ若干あれですね。
で、あれ、デジックは、5D マーク2がデジック4で、
はい、
6D が5プラス。
ああ、
プラスは何なのかがよくわかんない。
まあ、プラス。5って何に使われてたのかな ?6D の前。40D とか 50D とかその辺なんでしょうか、60D から。なんて中途半端な変、そのあれなんでしょうね。
あと、高感度がどうかだな、どれぐらい使えるんだろう。
いや、やっぱり高感度っていう点では、その映像エンジン相当違うと思うんですよね。
ISO 感度推奨露光指数みたいなのが出てますけど、はい、5D Mark II は ISO100 から6400、
はい、
に対して 6D は100から25600、
はい、
あ、そうすると3200とかも使えないかもしれないね。
うん、まあ結構ザラザラな感じに、うん、あってしまうか。
やっぱり無理か。だから安いんだよね。
まあ、せめてマーク3かもしれないですね。
いや、マーク3になるとね、途端に高かった。
うん、あ、まあそうですね。
で、まあだから、マーク3だったら使えるのかなとは思ったんですけど、うん、まあ、この3万ぐらいでもし使えるんだったら、みたいなね、ちょっと思っちゃったんですけど、やっぱ無理があるんだよな。で、もう一台でもフルサイズを購入できると、今度レンズが足んなくなるんですよ。
うん、あ、そうか。うん、はい。
今、70か7か、どっちかに50の単焦点つけてるんで、
うん、
だいたい80ぐらいの換算になるんで、はい、それぐらいのレンズがないんですよね。
あ、はい。
だから明るい80の単焦点か。
はい。
あの100マクロはどうなんですかね ?2.8 の。
はい。
あれ、
いや、まあ、あの、使えるとは思うんだけど。
うん。うん。か、まあ、タムロンの90。
はい。
マクロが、これまた安かったんですよね。
はい。
とか。うん、まあ、あと1740の、さっきちょっと話しましたけど、もう一個、あ、1740が F4 なんですけど、この。
はい。
2.8 番が1630何歩とかいうやつ。
はいはいはい。それは高いんじゃない？
高い。けど、ちょっと明るいの欲しいな、みたいな、
ね。ああ、まあそう
です。でもちょっと18年度内には難しいかな、どうなんだろうな、みたいなのと考えてたら、Mac がね、MacBook Pro が、 ヴィンテージ入りしてしまいそうなので、そろそろ買いたいな、みたいなのもあるんですけど、はい、なんか欲しいものがいっぱいありすぎて、どこから手をつけていったらいいのか、みたいな、片っ端からは買えないので、
まあそうですね。
今年、Mac の方を買うか、このカメラ系の方に投資するか、どっちかな、みたいな、うん。ちょっと悩みどころな。感じでございますが、はい。はい。まあ、機材、こんな感じで、17年、18年がどうなることやら、みたいな感じのお話でございましたが、
はい、
冒頭にもちょっとお話ししましたが、スノーさんのこと、はい、今年決まりましたと。
はい。
いうことで、ご案内をさせてもらいます。
はい。あ、まず、まあ、あの場所ですけれども、いつものように、はい、神保町画廊さん。
今回で何回目、はい、
3?
3、4回目
1、2、3の1、2とか。多分5回目、5回やってるので、あ、5回目かな。今まで2回、2回、4年はやってるはずなんですけど。
あ、じゃあ4回はやってるってこと
?4 回は、そうですね。同時のやつやって、うん、風車やって、また同時やって、うん、風車をもう一回やって、
うん、
ん待ってよ。そうだと順番が違う。なんか5回目、6回目なんだろうか。同時何回やったんだ。あ、同時最初に、あれをやったんですよね。こう、再びっていうのをやったんです。うんうんうん、で、その後、フリーアズザウィンドウをやって、うん、であれ次の同時でしょ、フリーアズザウィンドウでしょ、で、また同時やったんだよね。ってことは5回やったから6回目か。
はい、そんなになるか。
と思います。交互にやっているので。
まあそうですね、交互に来てます
ね、はい。はい。交互にやっているので、順番的に。うん、自分で何回やったか忘れてる。ひどい話。はい。で、日付なんですけれども、はい。はい、7月27日の金曜日。
うん
から、8月5日の日曜日。
あれ、ちょっと長い？で、
いや、いつもね、2週間で10日っていうパターンだったんです。土日じゃないや。
うんうんうん、
月火休みっていうのがあったんですけど、うんうん、連続になりまして、最近、まあ、ガロさんの方欲しいんで、
うんうん、
連続でやる人が多い。
うん、
で、連続で10日間やる。
あ、じゃあ、給料日っていうのがなくなるってこと？
あ、ありません。
へぇ、
はい。で、時間の方はちょっとまだ未定なんですけれども、うん、まあ、だいたいお昼前後に始まって、夕方に始まるっていう感じで、ちょっと、その、作家さんの希望によって、その始まりの時間と終わりの時間を。
決められます。
決めます。はい。ただ、全体的に、あ、失礼。
うん。
まあ、なんだっけ、12時6時だったか、うん、まあ12時7時だったか、
うん、
そんな感じですね。
うんうん、
はい。それは、相談して決めます、
ね。うん、また近くだったらね、
はい。はい。
まあ、とりあえず、まずはこの7月27日から8月5日までは、確定なので、皆さん、予定を入れといて、はい、予定をお願いしといていただいて、
はい、予定を、はい、ちょっと考えて、
来れる日を。作っといていただければということで、はい、また材料日は
おいおい、まあはい、まあちょっとまずそこら辺全然わかんないですけど、なるべくいるように、はい、
はい、
しますし、あ、それでまあタイトル実はまだ決まってないですけれども、
うん、
まあいつもの風車なので、
うん、
こう変える。前も変えようと思ってたんですけど、変えようかなとか考えてるうちにもう決まってって、うん、っていうか、もうフリーアズザウィンドウ2000、
うん、
前は2015だったかな、
うん、
だから、なってたんですけど、
うん、
多分そのまままたフリーアズザウィンドウ2018になるのでは、という感じがしますけど。
うん、ええー、そんな感じです。
はい。
サブタイトルかなんかつけたら、
あ、まあそうですね。うん、そうしましょうか。うん、単純に何年何年って言っても、なんだかよくわかん、自分でもよくわかんなくなってくる。
まあでも、フリーアウザウィンドウということで、まあ風車の写真で、
はい、
まあ
です、ね、
カラーと。
はい、シリーズで、はい。
まあ、この番組聞いてくださってる方は分かるかもしれませんが、先ほどもちょっとちらっとタイトル出ましたけど、ドジーシリーズっていうのがね、モノクロの銀塩で、
はい、
やってるシリーズ。で、はい、このフリーアルザウィンドウがカラーでデジタルと。
はい、そうですね。
いう対照的なシリーズに、はい、が交互に今と、
はい、やってます。
やってきてると。はい。いうことで、今回はそのカラー、デジタルな、
はい。
風車の写真と。
はい。
になっております。
はい。はい。
はい。
はい、ここまでお聞きいただいてお気づきかと思いますが、収録中にちょっとノイズが、結構乗ってしまっておりました、そしてここからかなりひどくなっている部分がありまして、一部音源をカットしております、ノイズが少し良くなってきたところからちょっと再開してお聞きいただくんですけども途中抜けているので、ちょっとお話が分かりづらいかもしれませんが、聞き続き、お楽しみいただければと思います。
で、31日に行って、いろいろ、その時まで迷って、まあ、その、行ってからもまだ迷って、うろうろして、っていう、そういう状態で、なんかちょっと中途半端な撮影になってしまった。残念なんですが、まあそれでも会期中の月とかはいい感じで撮れたと思います。うん、
そっかそっか。まあちょっとその会期月食はちょっと興味があるので、またじっくりお話を聞ければと思うんですが、はい、まあそういったのも含め、はい、先ほどお話しありました、沖縄から北海道までつつうらうらな、はい、またこれでも。ここに書いて、今言ってくれたのは、新作っていうことですよね、はい。
そうですね。2015年の、その、展示の後に行ったところが、これだけ。
だけあるってことなん
ですね。はい。あります。はい。
まあ、ちょっと楽しみですね。はい、多分、この中で行ったことがあるところが、いくつか入っているので。
あ、そうですか。
はい、多分、この、近県のやつは、
ああ。
行ったことある。ああ、違うか、はい。あ、いや、でも、三浦はそんなにないよね、多分。で、若洲公園は。
あ、はい。あ、若洲公園、あそこです。はい、だいぶ前に、みんなで撮影に。なんか、ニコンのテスト、ニコンカメラを借りてテストに行ったところですね。
あ、みんなで行ったんでしたっけ？
三人で、カメラマンの、何さんでしたっけ？
ああ
はい。覚えてます。
一休さんね。
行きました。すごい雨が降ってて。
ああ、どっちかというと、風車よりも海側のところでなんか印象があって、ああそうかそうか、はい、行きましたね。
ゲートブリッジとか撮ってきたんです
よ。そうそう、まだ繋がってる前のやつ、
ね。そうですね。すごい雨で大変だったっていう記憶があります。ああ、
行きました、行きました。まあそこと、まあ三浦もその下まで行ったりとかしたこと
が
あ
るので、
はい、まあどんな形で作品になっているのか。
はい。
まあ、ぜひ、皆さんもね、ご覧になったことがある方も、まだご覧になられてない方も、ぜひ、この7月27日から8月5日の10日間のどこかで、お越しいただいて、楽しんでいただければと思います。
はい。
この番組でも、あと、まだしばらくね、時間ありますので、何回かご紹介していければって思うんですが、はい、はい、また、ライブ的な。
あ、そうですね。もうやりたいと。はい。展示会場でのライブは、なんて言うんでしょうね。公開収録的な。
公開収録的な。
はい。
まあ、前回、やった時は、こういう風に撮影して、こういう風に編集して、こういう風に作品になってますみたいなね。
はい。
裏話っていう。こんなネタバラシしちゃっていいのかっていうぐらいの、
はい、
お話もしてもらったりしましたので、なんかそういった、
はい、
プラスアルファのお話も聞けるかもしれませんという、
はい、
ちょっと、
はい、そうですね、
お楽しみにして、そこら辺徐々に、まだ具体的にこうっていうのもまだね、
あ、まあそう
ですね、まだ固まっていないので、
はい、
徐々にそういうご案内もさせてもらいながら、今の進捗どんな感じなのかとか、 もしご紹介していければと思ってますので、はい、ちょっとお付き合いいただければと思います。はい、ということで、久々に収録しましたが、
はい。
そうそう、ドスクランブル、また次回、そんなに開かずに、
はい、頑張りましょう。
お楽しみにしていただければと思います。ということで、はい、お届けしましたのは、ハスケと、
はい、スノーでした。
また次回、
はい。